皆さんおはようございます今日はエレミアの24章と25章、神の懲らしめと、裁きがここに書いてあります。なんか嫌な感じですでもその懲らしめと裁きというのはもう まるっきり違うものです。確かに両方とも苦しみとか痛みを伴うものですが、懲らしめというのは神の愛と憐れみの現れです。そこから私たちを清めて、私たちを救い出して、私たちを悔い改めに導いて、許しに導いて、神との永遠の関係にとどめるものです。一方裁きというのは、この地上での命もまた次の世界での命もその滅んでしまうという、そこを避けたい、みんな避けたい、誰も滅んでほしくないので、神はイエス・キリストをお与えになりました。でもそれを拒んでしまう人たちがいる。だそれについて、どうしたらそうなってしまうのか、そこについてこの24章と25章で学んでいくことができます。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたの言葉を今学ぼうとしている私たち一人一人をお助けください。懲らしめと裁きとかって聞くとなんか身構えてしまいます。でもどうぞあなたが私たちに、あなたのこの箇所を通してあなたが明らかにしようとしておられるあなたの愛と私たちに対する恵みと憐れみをキャッチしていけますように、受け取っていけますように、どうぞ助けてください。御言葉を分かち合う私に力を与え、知恵を与えてください。あなたの言葉をそのまま分かち合っていけますように私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず24章の1節、途中までですがお読みします。バビロンの王ネブカデネザルがエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダの司たちや職人や鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移し、バビロンに連れて行った後、主は私に示されたとあります。エホヤキムの子ユダの王エコノヤ、エコノヤというのは別名はエホヤキンと言われている人です。エホヤキンとエコノヤと一緒、エホヤキンもしくはエコノヤというのはエホヤキムの子供です。この24章と25章の背景になっているものは、ネブカデネザルというバビロンの王様がユダを攻めてきたというのが事態の背景にあります。で、ネブカデネザルは3回エルサレムを攻めています。まず1回目、それはヨシュアの子エホヤキム、ここはエホヤキムの子エコノヤ、エホヤキンとなってますけど、このエコノヤのお父さんの時代、それがエホヤキムですけど、エホヤキムがイスラエルでユダで王様だった時に、まず最初にネブカデネザルは攻めてきます。その時はそのヨシュアがお父さんで、エホヤキムのね、こっちがちょっとこんがらがるんですけど申し訳ないです。ヨシュア王というのがいて、ヨシュア王が治めていました。だけどそこにエジプトのネコっていう王様がバビロンと戦うためにイスラエルを、ユダの地をこの北上します。でその時にもう私と何の関わりもないから来るんじゃないって言ったんですけど、ユダのあのエジプトの王様は、ユダの王様のヨシュア王はそれを聞かないで、で迎え撃ちました。そこでヨシュア王は殺されてしまいます。でヨシュア王が死んだので、その息子であるエホアハズという人をユダの民は、王様にします。けど3ヶ月後このエジプトの猫が、来て、でそれで、ユダを属国にします。でエホアハズを、その時の王様ヨシュアの息子のエホアハズをエジプトに連れて行きます。で、そのエホアハズの代わりにエホヤキムを王様にしました。でその4年後ぐらいですけど、その4年後、バビロンと、エジプトがもう一度戦うんですよ。でその時はバビロンが勝利します。でバビロンが勝利して、バビロンと、イスラエルというのは全然関係ないところにあるんですけど、でもそのエルサレムがすごい重要な通商路の真ん中にあるので、その補給を 確実にするためにエジプトに下る時とかもそうですけど、エルサレムが とても大切、戦略的に大切なので、エルサレムを攻めます。それが第1回目、紀元前605年。テストには出ません。別にだから覚えなくていいです。で、その時に第1回目にネブカデネザルが来た時にエルサレムの神殿を破壊します。で、そのエルサレムにいたエリートたちをバビロンに連れて行きます。それが第1回目です。それが紀元前605年で、ダニエルのダニエル書、ダニエルの1章1節から4節までちょっと長いので後で箇所は出てきますが前に出します。この時に連れて行かれたのはそのダニエルという、後で学びます、エゼキエル、エルミエが終わったらアイカがあってエゼキエルがあって、その後ダニエル書がありますけど、ダニエルがその時に連れて行かれています。ダニエルの1章1節から4節。ユダの王エホヤキムの治世第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したの1回目の話です。主はユダの王エホヤキムと、神の宮の、器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシヌエルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるのにふさわしい少年たちであった。ダニエルがその中に入ってるわけです。だから数人です。エルサレムの神殿は壊しましたけど、その数人だけのエリート、特に若いその10代ぐらい、その10代の男の子たちを連れてきました。それが1回目で、2回目に攻めてきたのは、エレミアのこの24章25章、私たちが、24章で学ぶ時代です。バビロンがエジプトとの戦いに負けた時があります。一回は勝ちましたけど、でもその時に負けました。で、その時そのエホヤキム王は、じゃあここでバビロン その支配から逃れようって言って、エジプトに、エジプトの仲間になります。それでバビロンがなんだよって言ってその攻めてくるわけです。その時が2回目、ネブカデネザルは、エルサレムを攻めました。そしてエホヤキム王、またその息子である、エコヌヤ、エホヤキンをバビロンに連れて行きます。これが第二列王記の24章14節から16節までに書かれています。彼はエルサレムのすべて、すなわちすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や家事も皆補修として捕らえ移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキン、この24節、24章の1節ではエコヌヤとなっている人です。エホヤキン、エコヌヤをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を補修としてエルサレムからバビロンへ行かせた。バビロンの王はすべての勇士たち7000人と職人、家事1000人からなる勇敢な勇士たち、戦士たち、すべてを補修としてバビロンへ連れて行った。だバビロン、そのネブカデネザルが2回目に攻めてきました。その時にエホヤキムも、バビロンに連れて行き、その代わりにエホヤキン、エコノヤを王様にしてます。でもそれから3ヶ月と10日後にもう一度来て、でエホヤキン、エコノヤも一緒にバビロンに連れて行きます。そしてエホヤキンが連れて行かれたので、王様としてゼデキヤという人を立てます。ゼデキヤという人はエホヤキン、エコノヤのおじさんで、最後のユダの王様です。ぐちゃぐちゃしますよね僕もぐちゃぐちゃしましたので、とにかくバビロンが3回攻めてきたということを覚えててほしいです。で、24章っていうのはこの2回目に攻めた時の話です。先に言っておきます。25章は1回目に攻めてきたの話です。だからちょっと時系列に並んでないのでぐちゃぐちゃします。で、3度攻めた時には、ネブカデネザルは今度はエルサレムを陥落させます。つまりエルサレムの城壁を全部壊して、エルサレムが、破壊されます。で、それが 3度目で、その後の24章は話です。つまりユダ王国の、最後の王であるゼデキヤの治世が始まっている時、国の有力者たちはバビロンに連れて行かれました。 神殿ももちろんその前に破壊されていて、財宝のほとんどが奪われています。そのような時代背景にあります。だから半分もうエルサレムが滅んでいるような状態です。そのような状況の中で、神がエレミアを通して語りました。24章の1節の途中、続きから3節までお読みします。見ると死の宮の前に2かごの一軸が置かれている。一つのかごのは非常に良い一軸で、初なりの一軸の実のようであり、もう一つのかごのは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものである。その時主が私に、エレミア、あなたは何を見ているのかと言われたので、私は言った。一軸です。良い一軸は非常に良く、悪いのは非常に悪く、悪くて食べられないものです。ここに書いてある通りです。じゃあこの非常に良い一軸と非常に悪い一軸、それがそれぞれ何を指すのかというのがこの後に書かれています。4節から7節。すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこう仰せられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。この非常に良い一軸というのは、誰を指すかというと、バビロンに捕囚されていった人たちを指します。神がカルデア人の地に送ったというふうに語っています。それはなぜ彼らを送ったかというと、彼らを非常に良い一軸のようにするために、彼らに目をかけ、ユダに帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、そしてもう引き抜かないというふうに約束しています。そして彼らに新しい心を与えるって、神が主であることを知る心を与えてくださるって、そうしたら彼らは私の民となり、神の民となり、神は彼らの神となると。なぜそういうことが起こるかというと、彼らが心を尽くして神に立ち返るからです。バビロンに連れて行かれた人は神の懲らしめを受けました。神の懲らしめというのは人を清めるためのものです。人の心に、このユダの人たちの中にはその偶像礼拝をする思いがあったんですよ。神でないものを神として、その自分の欲求、自分のやりたいこと、自分の肉を満足させてくれるものを神としてたんですよ。でもそれがゆえに、その痛い思いをしたんですよ、その自分の罪のゆえに。だからそのバビロンでそのにいる中で、自分がその神を捨ててしまったこと、他の神々に自分が仕えてしまったこと、それを心から悔いたんですよ。懲らしめというのはそのためのものです。自分の罪に気がついて、自分の罪をに悔い改めて神に立ち返るためのものです。神が与えてくださるものです。でも人間の感覚だと、バビロンに連れて行かれた方が悪いっていうふうに考えてしまうんですよ。感覚的に、だって自分が住んでるところにいた方がいいじゃないかって。だけど神は彼らを清めるためにバビロンに送りました。バビロンで偶像に仕えることに嫌気がさすように、もうこんなのは嫌だって、もうバビロンというのは偶像の宝庫だから、いろんなところから偶像が集まってきて、もうありとあらゆる神々がいて、ありとあらゆる自分の肉の欲求を満足させる、それを正当化するためのそのものが全部揃ってるんですよ。だけどその中でこれを、ここに自分の心を持ってってしまったので、だから罪を犯して私はこんなところにいるんだということをその悟らせるために、神は彼らをその懲らしめとしてバビロンに移したんですよ。送ったんですよ。そして彼らが心を尽くして神に立ち返るようにしてくださいました。8節から10節まで、非常に悪い一軸は何を指すのか。しかし悪くて食べられないあの悪い一軸のように、誠に主はこうせられる。私はユダの王ゼデキヤとその司たち、エルサレムの残りの者と、この国に残されている者およびエジプトの国に住み着いている者とをこのようにする。私は彼らを地のすべての王国のおののき、悩みとし、また私が追い散らすすべてのところでそしり、物笑いの種、なぶり者、呪いとする。私は彼らのうちに剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖に与えた地から彼らを滅ぼし尽くす。非常に悪い一軸はエルサレムに残っている者たちです。 またエジプトを頼ってエルサレムからエジプトに移住した人たちもそこに含まれます。私たちはなんか痛い思いとか自分の環境が変わることを、嫌います。何か失うこととかそれを嫌います。けど神はあえて私たちから何かを取り上げることがあります。物事がうまくいかないようにその私たちを困難に追い詰めることがあります。懲らしめとしてです。懲らしめを通して私が自分の罪に気がついて神の前にその罪を認めて悔い改めて許してもらって神に立ち返ってそして心を尽くして神に帰るためです。そのための神の愛と神の恵みとしての懲らしめを私たちに与えます。だからなんか人間が願う、無病息災とか家内安全とか五穀豊穣とか商売繁盛とかそれはその聖書では約束されていません。それをその祝福として神が与えることもあります。当然だけど必ずしもその病気することや、貧しいことや物事がうまくいかないことが必ずしも悪いわけではないです。自分が罪を犯してしまうがゆえにその苦しい状況に、追い込まれることもあります。自分が罪だというふうに気がついてない時に困難に追い詰められる時もあります。いろんなパターンはありますが神は私たちにその懲らしめを与えてその神を求めないからね、自分では気づいててもまた気づいてなくても神を求めてないからうまくいかないという時が来ます。その時にはその神が私たちを懲らしてるんだということを思い出す必要があります。私の何が間違ってたんでしょうかって、私は何なんでしょうかって、なぜこのような苦しい思いを、なぜこのようにうまくいかないんでしょうかって、人間関係がうまくいかなかったり職場でのその仕事がうまくいかなかったり物が足りなかったりお金がなかったり病気をしてしまったり何なんでしょうかって、ユダの人たちはこの懲らしめから逃れた人たち、逃れようとした人たち、エルサレムに残った人たちというのはその自分の幸せっていうのはエルサレムに残ることで、バビロンと戦うことだというふうに思っていました。だから神のその懲らしめをそのないがしろにしたんですよ。神はエレミアを通してこう語っていました。エレミアの21章の9節。この町エルサレムです。にとどまる者は剣と飢饉と疫病によって死ぬが、出てあなた方を囲んでいるカルデア人、バビロンですね、に下る者は生きてその命は彼の分取り物となる。だからエルサレムにとどまるんじゃなくて、その、バビロンに行きなさいと。実際にそのバビロンに行った人たちというのは神が助けるわけです。目をかけて必ず帰らせるって、立て直すって、倒れないように植え直すって、もう二度と引き抜かないって、でそのように約束されているわけですよ。だけど彼らは聞きませんでした。なのでエルサレムに残り続けた人たち、またエジプトを頼って移住した人たち、その人たちには全ての王国のおののき悩みとするって、神は彼らを追い散らすと言って書いてます。でバビロンには彼らを送ったんですよ。神が送り出したんですよ。けども神のその懲らしめをないがしろにした人たちは追い散らされるんですよ。そしてその先でそしりや笑い者の種やなぶり者の呪いとなっちゃうんですよ。彼らに剣と飢饉と疫病が送られて、約束の地から彼らは滅ぼし尽くされてしまいます。だから懲らしめをないがしろにずっと無視し続けるとどうなるかというと、裁きに遭うんですよ。裁かれてしまうんですよ。私たちがこの地上で生きている限り、神はその私たちに懲らしめを与え続けます。戻っていけるように。私たちが生きている間に、その私たちに裁きを下すことはないはずです、基本。なぜなら、神の懲らしめ、神が願っておられることは私たちの救いだから。そのためにイエス・キリストを与えるほどに、私たちの救いを私たちが滅んでしまわないことを願っておられるわけだから。私たちが裁かれないことを神は願っておられるんですよ。懲らしめをないがしろにしてしまったので、この人たちは非常に悪い一軸になってしまいました。ヘブルの12章、5節から7節。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れていました。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えるのだから。訓練として耐え忍びなさい。 神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。神は私たちを愛してくださるので、私たちがその与えられた永遠の命を、神とのこの生きた関係を保っていることができるように、私がそこから外れてしまうときに凝らすんですよ。そしてそこに私がその気を配って、ああ私はその神から離れてしまったって、神を捨ててしまったって、だからそのこの世にうまくいかないんだって、だからこうやって今苦しいんだって、本当に私を憐れんでくださいって、それでその神の前に罪を認めて、でそれでイエス・キリストの上に許していただいて、神のもとに心を尽くして戻るときに、その懲らしめというのは終わるんですよ。私は清められるんですよ。神の懲らしめというのは、私たちをただ苦しめるだけじゃないですよ。私たちにその正しい道に戻ってくるように、私たちを導くものですよ。だから私たちに対する神の愛だし、神の恵みなんですよ。懲らしめというのは。決して私たちを滅ぼすために、私たちに罰を下すために、神は私たちに苦しい思いをさせるわけじゃないです。より私たちの信仰が清められたり、より私たちの心が清められて、神を向くことができるように、もっとこの神が与えてくださる祝福、この命というのを心から味わうことができるように、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどなのか、それを知ることができるように、人知を超え、はるかに超えたキリストの愛がどういうものなのかを知ることができるように、神は私たちを凝らします。25章1節から7節までお読みします。ヨシアの子、あ、ごめんなさい、まず1節お読みしますね。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年、すなわちバビロンの王ネブカデネザルの元年に、ユダの民全体についてエレミアにあった御言葉。25章というのはこのエホヤキムの第4年となってますね。24章を見てみると、24章の最初を見てみると、このエホヤキムの子供の時代というふうになってますね。だから25章はネブカデネザルが一番最初に攻めてきた時、時間軸でいうと25章の方が24章よりも先にあった話です。もしくはいろんなその解釈をする人たちがいて、この25章というのは24章と同じ時代に語られてるんだけども、それ繰り返し語られただろうって、前にも語ったけどもう一回語るよって、でそのリマインドのために、思い起こさせるために25章が挿入されているというふうに考える人たちもいます。でもいずれにしても、一番最初にこの25章の1節から7節までにあるこの言葉が語られたのは、この、エホヤキムの第4年、24章の時代よりも前の時代に語られたものです。2節、これを預言者エレミアはユダの民全体とエルサレムの全住民に語っていった。アモンの子ユダの王ヨシアの第13年から今日まで、この23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでも常しえに住め。他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと私もあなた方に災いを与える。それでもあなた方は私に聞き従わなかった。主の御告げ、それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。エレミアの言葉で、それはユダの民全体とエルサレムの全住民に語られました。ユダの民は神の言葉を無視し続けました。エレミアは23年間語り続けましたが、民はその言葉を無視し続けました。絶えず語りかけ、しきりに語りかけました。23年間ですよ。エレミアが語ったということは、神がこの23年間ユダの民に語り続けたということです。1年に1回語ったんじゃないですよ。23年間365日、ある時には365日、66日、毎日のように神は語ってたはずです。皆さんが心を込めて、 相手の成長のために同じことを語ってその人が無視し続けたら何日続けますか、続けられますか。私は3日として続けられないかもしれないです。神は23年間ですよ、23年間彼らに対して語り続けたんですよ。でも彼らは23年間一度も聞かなかったんですよ。エレミアだけでなくて主の預言者たちがたびたび送られました。それでも彼らは聞かず耳を傾けることもありませんでした。神はできることなら懲らしめを与えたくないんですよ。懲らしたらその相手が痛むっていうことを知ってるからです。私たちにも神は言葉を、その聖霊によって言葉をかけ続けてくださってますよ。御言葉を学ぶときに私たちが打ち与えしたりするんですよ。ああ、これは私になんか語られてるなって思ったりするんですよ。で、その言葉に耳を傾けて、じゃあこれをどうしたらいいんでしょうかって、罪を悔い改めるんだったら、私が本当にそのあなたの前に罪を犯しましたって許してくださいって。もしくはそのあなたにを求めることを全然しませんでしたって。許してくださいって。で、毎日の生活の中であなたに従って、あなたの声にその耳を傾け続けられるように助けてくださいっていう、それを引き出したいんですよ。神が語ってる、毎日のように語って語り続けて23年待ったんですよ。23年間、この、懲らしめを彼らが受けないように待ち続けたんですよ、神は。忍耐深い方ですよ。でも彼らは聞かなかったんですよ。神は悔い改めなさいって。そして私があなた方に与えた地に住みなさいって、いつまでも常しえに住みなさいって。そのために他の神々に従ってはならないし、仕えてもその拝んでもならないって。そうすることで私の怒りを引き起こしてはならないって。みすみす災いを受けるんじゃないって。悔い改めて神に立ち返り、神が与えようとしておられるその幸せを得なさいって。それでも彼らは神に聞き従わなかったんですよ。神の怒りを引き起こして身に災いを招いたんですよ。その中であるものは補習として恵みによってその懲らしめの方に送り出され、あるものは心を固くなにして残ったんですよ。彼らが癒されるまで、癒されないほどに固くなになっちゃったからです。だから彼らはエルサレムに残ることになったんですよ。そしてどうなるかというと、8節から10節。それゆえ万軍の主はこうおせられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の御告げ。すなわち私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを清絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。そのために彼らは裁かれるんですよ。裁きというのは懲らしめと違います。裁きというのはもう癒されることがないんですよ。だからもう終わりです。もう滅ぶしかないんですよ。でもそうならないために神は語り続けてくださるんですよ。そうならないために私たちに、その私たちを凝らしてくださって、その苦しみの中で神に立ち返るようにその語り続けてくださるんですよ。だけどあまりにも自分の心を固くなにして神に聞き従わないことを決めてしまうと、もう癒されることがないまでになってしまうんですよ。神は北のすべての種族を呼び寄せて、そして私のしもべと神が呼んでいるバビロンの王ネブカデネザルを使うんですよ。だからネブカデネザルもそのこの時 のスーパーパワーですけど、ものすごい力を持った人ですけども、その神の手の上でその踊るじゃないですけど、神が使ってるわけですよ。ユダを聖絶し、恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とするために。で、聖絶するという言葉は、出エジプト記とかヨシュア記によく出てきます。イスラエルの民がエジプトに、避難するんですけど、飢饉があって、でその期間が約400年です。400年の間、その約束の地とされているイスラエルの地にはたくさんの民族が住んでいました。でも彼らの罪、彼らの永遠というのがその400年の間、その 悔い改めるチャンスが与えられてたんですよ。だけどこの400年間を彼らは悔い改めないで、その偶像、神じゃないものを神々とし続けたんですよ。それで出エジプトさせたイスラエルを神は使って、この400年神に従わなかった人たちを聖絶したんですよ。罰したんですよ。で、裁いたんですよ。で、それから500年近く経って、今度はユダの人たちが同じように、その前にいた人たちのように神に聞き従わなかったから、同じように聖絶されることになってるんですよ。だから神はフェアですよ。イスラエルだけを特別に扱うわけじゃないんですよ。同じように神に従わなければ、その裁きが与えられてしまうんですよ。日常の生活が消し去られるって、楽しみと喜びの声がなくなるし、花婿と花嫁の声も、引き薄の音も、灯火の光も、それも日常的なその生活の中で見れるものですけど、それが消し去られると。で、この予言というのは、ゼデキヤの治世の最後に実現します。今この語られている25節のエホヤキムの第4年から約18年後の話です。第2歴代史の36章11節から17節。これ3枚あります。ちょっと長いですけど、第2歴代史、最後の方に引用した箇所が書いてあるので、そこを見てください。ゼデキヤは21歳で一番最後の王様です。エコノヤの次に立った王様。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目に悪であることを行い、主の言葉に告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。神はまた、神にかけて誓わせたネブカデネザル王に反逆した。彼はうなじを固くし、心を閉ざして、イスラエルの神、主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も、異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別した主の宮を汚した。彼らの父祖の神、主は彼らの元に早くからたびたび死者を遣わした。それはご自分の民とご自分の住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしたので、ついに主の激しい憤りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになった。主は彼らのもとにカルデア人、バビロンですね、の王、ネブカデネザルを攻め上らせた。彼は聖女の中で若い男たちを剣で殺し、若い男も若い女も、年寄りも弱い者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。で、これは第3回目に、ネブカデネザルがエルサレムに来て、エルサレムを崩壊させた時の話です。神は懲らしめに至らないように、当然その先にある裁きに至らないように語り続けてくださいます。23年も語り続けました。必要な時間、神が定めた時間、語り続けます。イスラエルの民が出エジプトしてイスラエルに戻ってくる、約束の地に戻ってくる前には400年、神は彼のために時間を与えました。北イスラエル、南ユダ、彼らに対しても約400年期間を与えています。まあ、約500年ですかね、王国ができてから。私たちが聞く耳を塞いだとしても、神は私たちに語り続けてくださいます。しきりに語りかけてくれます。また、絶えず語りかけてくださいます。神の恵みは尽きないからです。神の声に聞き従うのがベストです。なぜなら、その時に聞き従っていれば、その懲らしめを受けないで済むからです。それでも心固くなにして、懲らしめを受けて痛い思いをして、それで神に立ち返るのであれば、ベタ、2番目です。本来は痛い思いをしなくて立ち返るのが一番いい。でもそれでも無理だったら、痛い思いをしながらでも神に立ち返るのがまだいい。でも痛い思いをしながらも神に聞き従わないのはワーストです。最悪です。なぜならその先には裁きしかないからです。癒されることがないまでになると裁かれてしまいます。 神が語り続けてくださる言葉に耳を傾けない、聞かない、神に立ち返らないことを固くなに心に決めてしまう、その状態になってしまったらもう打つ手がないです。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに与えられるものです。恵みというのはもう感謝してもしきれないほどのものです。本来そんな素晴らしいものを得る資格がないから、ふさわしさもないから、だからありがたいものなんですよ。ありがとうというのはありがたいものだからありがとうなんですよ。でも感謝の欠如は神への反逆の始まりなんですよ。感謝しない、ありがとうと言わないということは、ありがとうの反対は当然です。当たり前というのがありがたい、ありがとうの反対です。だから神が私たちに与えてくださっている恵みというものを、神とのこの父と子としての関係であったり、イエス・キリストであったり、罪の許しであったり、私たちの毎日の生活に必要なものを与えてくださること、すべて神が与えてくださる恵みとして与えてくださっているものを恵みとして受け取らなければ、いつしかその感謝というのがなくなります。私たちの毎日の生活の中に神への感謝が失われていくと反逆が始まります。それでも神は私たちに語り続けてくださいます。そこで聞けば、そして悔い改めれば OK、 ベストだけど、それでも聞かなかったらその懲らしめが与えられます。そこで聞くならまだいい。でもあまりにも神の恵みにあぐらをかきすぎて、どうせ神は恵み深いからこれでも大丈夫って、どうせ神はイエス・キリストを与えてくださるほどに私のことを愛してるんでしょうって、だから別に大丈夫でしょうって、で必要も満たされるし、まあなんとかなるよっていうふうに、その本当にその神が言っておられる聖霊を通して私たちに語ってくださる、今これはやめといた方がいいとか、これは罪だからこれをその悔い改めた方がいいとか、御言葉を聞きながら、またお互いフェローシップをしながら、他のメッセージを聞きながら打ち合ったりすることっていうのをないがしろにするのは良くないですよ。神が語ってくださることにやっぱ向き合って、悔い改めるときは悔い改め、助けを求めるときには助けを求める必要があります。まずいって思っていることをその続けることは危ないです。もちろん神は恵み深いので、23年でも400年でも待ってくださる方ではありますが、必ずそれも最後が来ます。少なくとも私たちの生きている限り、その生きている間にその神の恵みをありがたいものとして受け取って、そしてその神との関係を良いものとして、保ち続けている必要があります。でもユダの人たちはたくさんの恵みが施されたのに、神殿が真ん中にあってものすごく栄えていて、でその神の臨在が表されていて、もうなんかもう環境としては最高じゃないですか。そんなとこないですよ、世界中探しても。神の奇跡とかもういろんなものがそこで起こってたはずだけど、彼らは神を捨てたんですよ。自分の意思で非常に悪い一軸になることを彼らは選んでしまったんですよ。11節から14節。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜毛、またカルデア人の血を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアが万国について予言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に使い、私も彼らにその仕業に応じ、その手の技に応じて報いよう。神は懲らしめとしてユダの民をバビロンに連れて行きました。送りました。でも70年が終わると、彼らはユダの地に帰っていきます。ということは、懲らしめというのは必ず終わります。ユダの民は70年間、捕囚の民としてバビロンで仕えました。で、その間、彼らは自分の罪を認めて、神の前に悔い改めて、心を尽くして神に立ち返ったんですよ。彼の心は清められたんですよ。罪に気がついて悔い改めたからね。だからその懲らしめに本当にその向き合うと、どうなるかというと、神が私の心を変えてくださるんですよ。 神を主として知るような心を与えてくださるんですよ。ただ痛いだけじゃないんですよ。その中で神を求めたら、必ず私の心は変えられて、その必ずその懲らしめというのはやむんですよ。必ず終わりが来ます。私が変えられて、私が神を求めるようになって、その懲らしめが終わります。神が助けてくださるからです。懲らしめの中で、その心を固くなりして、なんだよって言い続けてたら変わらないです。いつしかその懲らしめというのは裁きに変わってしまいます。けど、この懲らしめに向き合って神に助けを求めたり、自分の罪を認めたり、悔い改めたりして、神を心からその求め、心を尽くして立ち返ると、懲らしめは必ず終わります。立ち返るとというか、立ち返らせてくださるので、向き合ったらね、必ずその懲らしめは終わります。ちなみに、ネブカデネザルが第1回目にエルサレムを侵攻して、ダニエルたちを連れて行った年から、クロスがあんたたち帰っていいよって言って、その勅令を出した時が、その期間が70年です。また、エルサレムのが陥落して、3回目にネブカデネザルが来て、エルサレムを陥落させて、そして神殿が再建されるまでの期間が70年です。面白いですね。どっち取っても70年です。バビロンはなんかその記録を残すことが好きだったみたいで、でいろんなその、石碑というかその石碑に刻まれてるんですよ。何月何日にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムを侵攻したって。9月何だったかな ?9 月6日だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、9月だったのは覚えてます。でそうやって日付とかも全部その残ってるんですよ。だから現代でもそれが発掘されて、それを読むことができるわけです。で、その70年が終わると、神はバビロンを罰するというふうに言っています。ネブカデネザル、バビロンは神のしもべとしてユダを攻めました。他の国々を攻めたのもその通りです。だからといって、彼らの悪を神は見過ごさないんですよ。だから必要悪というのは存在しません。バビロンがアッシリアが北イスラエルに行った悪い技、またバビロンが南ユダに対して行った悪い技が見過ごされるってことはないんですよ。神が私たちを使わすからといって私たちの罪が見過ごされることは決してないです。その技に応じて神は報いを与えられます。だから神はご自分のために厳しく、他のために甘いわけじゃないんですよ。人間だとなんか他の家の子供にはきつく言えないんですよ。権威がないから。遠慮しちゃうんですよ。自分のことにはめっちゃ厳しいんですよ。だけど、よその子にはなんか、もうしょうがないみたいな感じになっちゃうんですよ。で、同時に悪いことをしているその現場で捕まえたとしても、自分の子には厳しく言うけども、他の子には厳しく言えなかったりするんですよ。でも神はそんなこと絶対にしないんですよ。神は両者に対して悪いことは悪いって。その、懲らしめたり裁きを与えたりするんですよ。全員に、すべての人に対して権威を持っておられるからです。でも神はご自分の民から裁くんですよ。他の民から裁くんじゃなくて、第一ペテロの4章の17節、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。だから裁きというのは、そのまた懲らしめっていうのは必ず内側から始まるんですよ。だからエルサレムから、そのイスラエルから始まったんですよ。で、彼らの悪にその応じて懲らしめを与えたり、それでもそのうなじを固くして心を固くなりする者には裁きを与えるんですよ。それが終わった後に、その全部裁きが終わった後に、他の国々も同じように同じ神の基準で裁きを与えるんですよ。神はフェアな方です。なんかクリスチャンになってイエス・キリストを信じたらなんか厳しいみたいな、そんなことないんですよ。その懲らしめの中で私がその懲らしめに向き合ったら私の心は変えられていくんですよ。それを知らないで、なんかキリストのことを知らない人たちの方がなんか人生を謳歌しているように見えるかもしれないけど、必ず報いを受けるときは来てしまうんですよ。だから私たちに対しても、またキリストのことを知らない人たちに対しても、この福音を述べ伝えたいんですよ。神は一人として滅びることを願ってないからです。神の懲らしめには必ず終わりが来ます。ユダの民にはこの時70年が定められていました。人それぞれです。人によってその期間は違いますが、必ず神の懲らしめが終わる時が来ます。 つまり懲らしめの中で私が神に立ち返るように助け、神は必ず私たちを導いてくださいます。25章の15節から最後の38節までというのは、その神による義の裁きです。懲らしめをないがしろにした結果どうなるかというのが書かれています。まず15節と16節を読みします。誠にイスラエルの神主は私にこう仰せられた。この憤りのブドウ酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよ。彼らは飲んでふらつき狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。神の怒りのブドウ酒の入った杯の話があります。で、詩篇の75編8節にもこのような記述があります。主の御手には杯があり、混ぜ合わされた泡立つブドウ酒が満ちている。主がこれを注ぎ出されると、実にすべての地の悪者どもはそれを飲み、かすまで飲み干す。これを飲むということは、その神の裁きを受けるということです。これを飲むということは、もうその懲らしめというのは通用しないぐらい癒されることがないほどになってしまっているということです。神の言葉を無視し続けて、懲らしめをないがしろにして裁かれたユダの民はこれをまず飲んだんですよ。これを飲んでふらついて狂ったようになるって、剣で撃たれるから肉体の命も霊もここで永遠に滅びてしまうんですよ。17節から27節まで今は読みません。なぜかというと、その国々のリストです。この杯を飲んだ国々が、どういう国々がこれを飲まされたのか、飲んだのか、どの国々が裁かれたのか、それがここに書いてあります。よかったらぜひ後で読んでください。28節と29節を読みします。もし彼らがあなたの手からその杯を取って飲もうとしなければ、彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は必ず飲まなければならない。見よ、私の名が付けられているこの町にも私は災いを与え始めているからだ。あなた方がどんなに罰を免れようとしても免れることはできない。私がこの地の全住民の上に剣を呼び寄せているからだ。万軍の主の御告げ。ちょっと最後まで読みますね。あなたは彼らにこのすべての言葉を予言して言え。主は高いところから叫び、その聖なる御住まいから声を上げられる。その牧場に向かって大声で叫び、酒舟を踏む者のように、地の全住民に向かって叫び声を上げられる。その騒ぎは地の果てまでも響き渡る。主が諸国の民と争い、すべてのものを裁き、悪者どもを剣に渡されるからだ。主の御告げ。万軍の主はこうおせられる。見よ、災いが国から国へと移り行き、大暴風が地の果てから起こる。その日、主に殺される者が地の果てから地の果てまでに及び、彼らは痛み、悲しまれることなく、集められることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。牧者たちを泣きわめけ、群れの主たちを灰の中に転げ回れ。あなた方がほふられ、あなた方が散らされる日が来たからだ。あなた方は美しいお羊のように倒れる。逃げ場は牧者たちから、逃れ場は群れの主たちから消え失せる。聞け、牧者たちの叫び、群れの主たちの泣き声を。主は彼らの牧場を荒らしておられるからだ。平和な牧場も主の燃える怒りによって荒れ捨てられる。主は若獅子のように狩り家を捨てた。主の燃える剣、主の燃える怒りによって彼らの国が荒れ果てるからだ。杯が向けられたら必ず飲まなければならないんですよ。どんな強大な力を持った王様でも国でも、これから免れることはできないんですよ。どんなに賢かろうと、何だろうと免れないんですよ。差し向けられたら。で、この30節から38節までにある、この大規模な地の果てから地の果てまでに及ぶ裁きというのは、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、再臨のときに実現するものです。でもこの時代には、この17節から27節までのリストにある国々には、この裁きの、この怒りの杯というのが飲まされたはずです。杯が向けられたら必ず飲まなければなりません。私は本来罪あるもので、神のこの怒りの杯が向けられているもので、この神の怒りから、神の裁きから、この滅びから免れることがないものでした。私たちみんな。だけど、私たちは神の怒りや裁きを免れることができるんですよ。なぜか。イエス・キリストです。ルカの福音書、 22章の42節、イエス・キリストが十字架につく前の晩、ゲッセマネの園で祈りました。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。この杯というのは、私たち一人一人に向けられている神の憤りのブドウ酒の杯です。これを飲む者は裁かれ滅びるんですよ。それをイエス・キリストはその杯と呼んで、この杯を、別にここにそのブドウ酒があったわけじゃないですよ、ゲッセマネの園で祈ってたんですよ。しかし私の願いではなく御心がなりますようにって。当然イエス・キリストだってできることならそんな杯飲みたくないんですよ。私の罪を負いたくないし、私の代わりに罰を受けたくないんですよ。嫌だって言ってるんですよ。だけど私の願いじゃなくて、あなたの願いが、あなたの御心がなりますようにというふうにイエス・キリストは祈りました。その結果どうなったのか。イエス・キリストは私たちに向けられていたその杯をすべて飲み干してくださって、多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださいました。つまりイエス・キリストが裁かれ、私たちが救われる。イエス・キリストが捨てられ、私たちが見捨てられない。それは神の御心なんですよ。神が願ってくださったんですよ。私が裁かれないために、私が滅んでしまわないために、イエス・キリストというご自分の愛する御子を犠牲にするということは神の御心なんですよ。私に命を与えたいんですよ。私と永遠に愛し合う関係にいてほしいんですよ。私を失いたくないんですよ。イエス・キリストを犠牲にしてするほどに私たちを失いたくないんですよ。それが神の私たちに対する愛であり恵みです。そこまでしての与えた罪の許し、また救いだから、私たちがその救いを失ってしまわないように、私たちの日々の生活の中で私が罪を犯したり、それに気がつかないで、その恵みを恵みとして受け取らないで、当たり前のものとして受け取るときに、神は言葉を語り続け、それを無視してしまうと、その私たちの人生の中に苦しみとか困難というのが与えられるんですよ。それは懲らしめです。それに気がついて、この神の大きなその恵みに戻ってくるために、神は懲らしめを与えてくださいます。私たちを清めるために、私たちにご自分の愛と恵みを味わわせるために、そもそもそんな懲らしめを受けないで済むように私たちこう語ってくださるんですよ。今も語っておられるわけじゃないですか。そして懲らしめにあったとしても、神は私その懲らしめに向き合うんであれば、神は必ず私たちの心を変えてくれます。そしてその苦しみ、その懲らしめというのは終わる時が来ます。必ず私たちが心を尽くして神に立ち返る時が来るんですよ。神がそのようにしてくださるんですよ。あらゆる場面で神に信頼を置くことができますように。苦しみの中でこの懲らしめというのは何のためにあるのかということを思い出せますように、そこから助け出してくださる神に信頼して、神に助けを求められることができますように祈ります。天の父さん、あなたのイエス・キリストを与えてくださるほどに、私に向けられている大きな愛を心から感謝します。私が滅んでしまうことがないように、まず一番の祝福であるイエス・キリストを与えてくださったこと、そして私が救われた後も、私の心は陰険で、どしがたいものなので、あなたを捨てたり、あなたから離れようとするとき、あなたは恵みを持って私に懲らしめを与えてくださいます。イエス・キリストの命をかけて私を贖い出してくださった、その底から、その恵みからこぼれ落ちないように、その後も私を世話してくださることを心から感謝します。毎日の生活の中でうまくいかないことが出てくることがあります。その時にはどうぞあなたに向かうことができますように、人の優しさとか、人の知恵とか、物とか、お金とか、そういうものに自分の信頼を置くのではなくて、この苦しみの中で、懲らしめの中であったとしても、私の心を変えて、あなたを神として、私が心を尽くして立ち返ることができるようにしてくださるあなたに、 信頼を置いて助けを求め祈ることができますように、私たちを導いてください。お願いします。本当に毎日の生活の中で、あなたがおられること、あなたが語ってくださること、そこに心を向けて、耳を傾けていけるように、私たち一人一人を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。